はい、ゴーゴーレノファです。今回は野寄選手です。
はい、先日行われました J2 第3節ですね、コンサドーレ札幌との一戦、レノファ山口は2対0完封勝利で今シーズン初勝利を挙げました。
はい、素晴らしい。
はい、素晴らしいね、勝利でした。1ゴール目は山口市出身の末永東亜選手の、まあ、素晴らしいゴール、はい、そして今日お話聞く野寄選手は2ゴール目ですね、追加点を決めた選手なんですけれども、うん、本当に素晴らしいテクニックのあるゴールだったんですよね、はい、そんなお話をしっかりと聞いておりますので、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。ということで今日は野寄和也選手の声です。どうぞ自己紹介お願いします。
背番号8番野寄和也です。
よろしくお願いします。まずは前節今シーズン初勝利となった札幌戦ですけれども、ご自身としては振り返られていかがでしょうか。
この試合の意味っていうのをやっぱチーム全員が共有してましたし、長崎相手に、まあ、最後追いつかれて、まあ、勝ち点2を取りこぼしたような気持ちだったので、ここで一つホームで勝つことができて、まあ、いい流れに乗ればいいかなって思います。
後半60分にこの札幌戦は投入されて、で右サイドでというところだったんですけれども、まずは本当にその攻撃の起点となるクロスをかなり入れてたような気がしますけど、まあ、どんな意識で、ピッチに入っていたんでしょうか。
最後のそのクロスのクオリティだったり、まあ、1-0 っていう展開で、まあ、逃げ切りたい、守り切りたいですし、できれば2点目を取って、まあ、試合を決め切りたいっていう思いで、まあ、そこをうまくリスクを負わずじゃないですけど、まあ、やりきるっていう部分は、まあ、意識してました。
で2点目追加点のシーンですけれども、いやあれゴールキックからでしたよね。でそこで小林選手からのクロスに、左足でシュートを決めていきましたけれども、振り返っていかがですか。
8割ぐらいは聖吾くんのパスで、まあ、決まったなっていうふうに思いましたし、来るかなっていうのでトップスピードに乗っていたので、まあ、なかなか最後合わせるのは少し神経を注ぎましたけど、まあ、うまくファーに流せてよかったかなと思います。本当にトップスピードだったんで、まあ、無駄なことはあんま考えてなかったですし、聖吾くんが抜け出した瞬間にキーパーと、センターバックの間がかなり空いてたので、まあ、どちらかというと、まあ、ニアに走り込んで最初ボールの軌道を見た時にスピードとして右足で流し込んだ方がいいかなと思ってたんですけど、まあ、並走してる時に横にプレッシャーをすごく感じてて相手のディフェンスにってなると、まあ、右足の選択肢はもうそこでなくなったのと、まあ、あとは、まあ、勢いのままニアに打とうっていうのもあったんですけど、まあ、一か八かですけど、まあ、最後は感覚でファーに流しました。
そっちかってなりましたもんね、見てると。おお、うまーみたいな感じで大興奮しました。ほんとさすがのその野寄選手のうまさが出た場面だったと思いますけれども、今シーズン初ゴールとなりました。どんな思いでしたか。
やっぱ一心で取れるっていうのが嬉しいですし、まあ、そういったゴールでチームが勝ち点3を拾えたっていうのが、まあ、すごく今は嬉しいかなと。
どうですか、なんかプレイヤーの目線からはどうなんだろう、こうゴール裏が変わったじゃないですか、
はい、
なのでその後半、まあね、エンドチェンジをしない限りは後半こう攻めていく方向にそのゴールを、ね、決めることができたというか、サポーターの皆さんがいる方向に向かってゴールを決められたんですけど、しかも逆側でね、はい、どうでした
その前のプレーかなんかで、まあ、僕がファールをもらえ、うんうん、場面があったんですけど、
右サイドのところ で、はい、
まあ、そういった場面でもすごく盛り上げてくれてたじゃないですけど、うん、まあ、そういった部分は、まあ、エンドがサポーターの位置が変わったので、まあ、より聞こえやすかったですし、まあ、そういったのも、まあ、少しは感じてました。
そうなんですね、はい、なんかこう昔は形だったんだけど、こう私たちはこう懐かしいなっていう感じがするんだけど、やっぱり新鮮ですか。
そうですね、まあ、その電光掲示板とかを見たときに、まあ、僕も得点の後その電光掲示板を見てたんですけど、自分のゴールをその時もやっぱサポーターの方たちが、まあ、声援を送ってくれたのを見て、まあ、すごく嬉しかったです。
そうですよね、電光掲示板見てたら下にね、いらっしゃるわけですもんね、はい、なるほど。で、その後はもうしっかり、それこそ先ほどね長崎戦の反省もおっしゃってましたけれども、守りきりましたね。うん、まあ、この辺りっていうのは 本当に最後の最後まで監督もこうピッチに向かって指示を送られていましたけれども、どんな思いでこれも絶対無失点で終えるぞっていうのをこう意識をしながらプレーしていたんですか？
ああいう展開になるとやっぱ札幌さんはクオリティが高い選手が一人一人いて、まあ、2点取ってもかなり押し込まれるシーンだったり、まあ、シュート打たれるっていうシーンは多かったんですけど、まあ、なるべくそれを、まあ、コースを限定したり最後まで続いていくところだったりで、まあ、危ないシーンはありましたけど、まあ、最後まで続いていけてたので、まあ、そういった部分は、まあ、評価できるじゃないですけど、まあ、プラスに捉えているのはありますし、まあ、やっぱあそこが0-2になってからも押し込めるっていうのがやっぱ J1 でやってたクオリティだと思うんで、まあ、逆に僕たちがそういう展開になった時に、まああやって押し込めるような力をつけていきたいというふうに思います。
なるほど、まあ、5-4-1 ですかね、はい、にしてノエル選手は中央にポジションを移して、まあ、しっかりとその守り切って今シーズン初勝利となりました。この試合札幌戦はそれこそ末永選手とノエル選手が点決めて、それこそ去年もね志垣監督の下で戦ってくれていた選手2人が決めてくれたっていうのもすごく嬉しかったんですけど、大きく本当にメンバー今年変わったじゃないですか。ピッチ上でももうノエル選手だけみたいなこともあるじゃないですか。そういう中でその、まあ、どういったことをこう今シーズンはそのマレノフの一員として考えながらプレーされているんですか？
まあ、連携はもちろん大事ですけど、まず自分のまあ、パフォーマンスを出すっていうことに集中して、まあ、うまく、まあ、馴染めてるかなっていうふうに思います。
なるほどですね。そういう意味ではこう背番号も変えまして8に、ま
あ、僕自身も高校時代背番号8番つけたのですごく思い入れもありますし、そういった中で健介さんが去年引退されて、まあ、他の人につけられるなら僕つけたいなっていうので少しまあ相談をして、まあ、つけることになりました。
今もね、健介さんは練習に今日もなんか参加もされていましたけど、はい、なんかその背番号8をこう受け継ぐというかのことに関してはなんか話したんです？
あ、話しました。
なんて言われました？
まず健介さんの、まあ、リリースがある前に、うんまあ、お会いして、そこで、まあ、健介さんのご家族がいたんですけど、うんまあ、8番開くから来なよみたいな感じで、まあ、言ってもらえて、まあ、そこでチームに言ったら心よくいただけたんで良かったです。恥じないように一生懸命頑張りたいなというふうに思います。
わかりました。さあ次は RB 大宮アルディージャーです。非常にこうまたね強敵となりますけど、アウェーともなります。勝利のためにはどういった、ま、プレーを継続していく、また上積みを図っていきたいですか？
まあ、どちらかというとブロックをしっかり組んでカウンターっていう意味では、まあ、すごく自分たちとまあ、似てる部分はあるのかなっていうふうに思いますし、そういった相手とやる中で、まあ、ブロック敷かれた中で崩していくっていうのも大事ですし、そのブロックをまあ壊せるクオリティだったり、まあ、仕掛ける回数もそうですけど、攻撃の回数をもちろん増やしていくのと、まあ、相手もカウンター狙ってるんで、まあ、難しいゲームにはなると思いますけど、セットプレーだったりそういった一瞬の隙とかで、まあ、点をうまく決めれて、まあ、追加点だったり、まあ、この前のゲームは理想ですけど、ああいったゲームを少しずつ増やして上積みしていきたいというふうに思います。
わかりました、ありがとうございます。では最後にサポーターの皆さんにメッセージいただけますか？
はい、開幕3試合目ですけど、まあ、札幌に勝てたっていうので、まあ、すごく安心している部分と、まあ、ここからこの勝利をつなげていくっていうので、まあ、より緊張感を持って頑張りたいと思うので、引き続き声援のほどよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
しっかり喋ってくれてるじゃないですか。
でしょ、そうなんです。お話もねすごくお上手な選手なんですよ。ゴールシーンすごかったでしょ、今見て
すごかったですね。
もらいましたけどね、
はい、改めて今ハイライト見てたんですけど、右からのボールね、
左かな、
あ
ん左サイド、
あ、左左
小林聖吾選手、
1点目が右からだった、
末永とわ選手ね、
すごい、ちゃんとでも上げる側も見てるもんね、上げる前にちゃんと、ですね、
まあ、本当にこの2ゴールともにこう狙いとした形がこうしっかりと出せた場面で、最終的に決め切ることができたっていう場面なのでね、
サイド攻撃でね、
そうですね、まあ、自信につながるゲームだったかと思います、
はい、
でこの流れで次節が RB 大宮アルディージャと対戦なんですけれども、はい、今3連勝中です、
はい、
前節は熊本に4対0で勝利しているチームなんです
け
ども、ですね、本当にこう得点のところに目が行きがちかもしれませんけど、実は非常にこう守備が整理されたチームで、まあ、いい守備から速い攻撃っていうところを得意とするチームですね。で、まあ、まあ間違いなく今の時点では私が見た感じだともう一番強いかなっていうぐらいのそんな感じがしています、うんうんうん、なので、まあ、そういった大宮とこのタイミングで対戦できるっていうのも、うん、なんかすごく縁があるというか ね、 そうね、どこまで今やれるかっていうところ力試しができるんじゃないかと、うん、
今シーズン初勝利をいい形で、
はい、つなげる、
うん、そう、うん、本当それをものにしたのがその大宮相手にね、
そう
どこまで通用するのかっていう部分、
はい、
当然課題も新たに浮き彫りになると思うし、
うん、
で勝ち点の部分でいうと、ええ、1でも持って帰ってもらいたいなっていうのは、まあ前から、ね、ずっと前から言ってるけど、アウェー戦は勝ち点1は必ず、はい、ホームは絶対勝つってやってれば、うん、絶対上位、ね、食い込めるわけ。
そうですね、
頑張ってもらいたいな。オミアルディージェ、アルディージェここまで得点なんだ、失点1ってやジェフ千葉と並んで今とあ、ね、あの勝ち点9はこの2チームだけなんですけど、
う
ん、
まあ、しっかりその勢いをね、うん、やっぱりこう止めることができたらまたねレノファとしては
確かに、
うん、自信にもなると思うので、はい、アウェーですけれどもしっかり応援したいと思います、
はい、レノファは今順位を上げて第10位に位置しております、うん、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。